東京キタン街角の少女第3章。
その頃はもう女学生とは言っても授業なんか全くなくて、勤労奉仕で縫製工場に通ってました。落下傘を縫うのが私たちの仕事だったんです。
落下傘って、
ああ、パラシュートか。
あ、はい、今はそういうみたいですね。工場へは毎日うちから通っていたんですが、その日はたまたま宿直で工場に泊まり込んでいたんです。そこへ爆弾の直撃を受けて。でも東京大空襲では火に追われて逃げて逃げて逃げ回って、その挙句についには逃げ場を失って焼き殺された人たちが大勢いるそうですから、苦しまずに死ねた私はかえって幸せだったのかもしれません。
ごめんね、私東京大空襲のこと何にも知らない。名前ぐらいは聞いたことがあるけど、それがいつだったのかとか何が起こったのかとか何にも知らない。調べてみようともしなかった。
いいんですよ、女学生なんてそんなものです。私だってそうでした。自分が死ぬまでは戦争中だっていうのに、自分が死ぬことなんて考えてもみなかった。ましてや自分が我が身を呈して東京を守ることになるなんて。
東京を守る？
はい、私は幽霊じゃないって言いましたよね。私は東京の守護霊なんです。
守護霊？
この東京という土地は本来呪われた土地なんです。本当だったらもうとっくの昔に破滅していてもおかしくない。でもこの土地が日本の中心になって、たくさんの人間が住み着くようになった時、東京を破滅から救おうと思った人たちがいたんです。その人たちは東京を霊的に守護するための機構、いわば東京の霊的防衛網を作り上げました。それが東京を守る守護霊の存在です。
じゃあ、さなえさんが一人でこの東京を守ってるの？
いえいえ、とんでもない。私の力なんてたかが知れています。守護霊は何人もいるんです。その守護霊たちが東京を守護するのに最も効果的な霊的位置に立って、東京を守り続けているんです。でも。
でも、何？
私たちの力にも限界があります。東京に大異変が起こりそうになると、私たちの力が発動されるんですが、その度に私たちの霊的な力は弱まっていくんです。終戦以来、東京は壊滅的な打撃を受けていません。でも、大地震が来るという噂は何度もありましたよね。
ああ、そういえばそうだね。東海大地震が来る来るって言われてる割には何にも起こんなくて。え、じゃあ、それってサナエさんたちが？
はい。私たちが大地震から東京を守護していたんです。ですが、大地震を防ぐためには膨大な力を必要とします。私の霊的な力はもう尽きようとしています。
そんな、その力がなくなっちゃったらどうなるの？
東京の霊的防衛網は破られます。今までにも何度かそういうことがありました。それが関東大震災であり、東京大空襲だったんです。あの頃は東京を襲う災厄が多すぎて、守護霊の交代が追いつかず、完璧な霊的防衛網を作り上げることができなかったんです。
守護霊の交代？
力を失いかけている守護霊は、自分の代わりに守護霊になってくれる人を見つけなければなりません。そうしないと霊的防衛網に穴が開いてしまう。
じゃあ、さなえさんも誰かの代わりに？
はい。縫製工場に行く途中のことでした。いつも通る道の角に一人の女の人が立っていたんです。でも、その人が見えるのは私だけらしくて、みんな知らん顔をして通り過ぎていきます。不思議に思って話しかけたら、自分の代わりに守護霊になってほしいと言われました。
びっくりしたでしょ。
もちろんです。私は全く取り合わず、縫製工場に急ぎました。東京大空襲が起こったのは、それから一週間後のことでした。工場に爆弾が落ちて吹き飛ばされるほんの一瞬の間に、私は思いました。この空襲が起こったのは、あの守護霊たちの力が弱まっていたからじゃないのかって。だったらもう二度とこんなことは起こってほしくない。私の力が少しでも役に立つのなら、私は東京の守護霊になりたいって。気がついたら 私はこの街角に立っていました。それ以来、私はずっとここに立って、東京を守り続けているんです。
そうなんだ。なんか、私が早苗さんと会ったのと似て。まさか。
そうなんです。リサさんに、私の代わりになってほしいんです。私の姿が見える人は何人もいますが、こうして、私の話を聞いてくださる方はほとんどいません。私と話しているということは、リサさんの中に守護霊になる資質があるということなんです。
やだよ、そんな、だって私、まだ！
もちろん、今すぐってことじゃありません。あくまでも、死んでからの話です。でも、死ぬ前に守護霊になるって誓ってくれないと、私と交代することはできないんです。
でも、やっぱりやだ。ごめんね、早苗さん！
リサさん！